章をお開きください。第一礼拝ではこうして集まれた方々とご一緒に朝の挨拶として、握手をいたしますけど、お気づきの方もあるかもしれません、気づいていらっしゃる方が、結構いらっしゃると思いますけど、私と握手するとき手が冷たいというふうに感じられる方いらっしゃって、冷たいですねってよく時々言われますよね。でもね、ここ今20人ぐらい現れますけど、最後の方になると手が温まってくるんですね、皆さんの手によってね。こうして、全員と握手することによって、温められるんだなということを感じさせていただきました。こうして一緒に集まること、私たち信仰というのは決してプライベートな個人的なものではありません。こうして、兄弟姉妹が一つになってこのキリストの体を立て上げていくことが教会の姿でもあります。創世記の32章も全部を見ますけれども、でも22章から32節、22節から32節までを、お読みいたします。22節、しかし彼はヤコブですが、彼はその世のうちに起きて2人の妻と2人の女奴隷と11人の子供たちを連れてヤボクの渡しを渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物を渡らせた。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘をしているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。するとその人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければ。その人は言った、あなたの名は何というのか。彼は答えた、ヤコブです。その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎたところ、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい腰の筋肉を打ったからである。今日はここから蛾が砕かれて役に立つ器になるっていうテーマでお話をいたします。最近の売れてる本の中に河合薫さんのという方が書いた他人をバカに従う男たちっていう本があります。自分よりも下の人たちを見下す、そういう横柄な態度を取る、暴言を吐く、しかし自分よりも肩書きが上の人にはへつらい、成功する年下には妬みを持つという、そういう傾向がある。でこういう傾向のことを、世の中ではジジイ化っていうふうに呼ぶんだそうです。でも決してジジイ化であってジージじゃありませんからね。ジージとジジイは違います。そして例えば、若い女子高生は絶対にじいじにはなれませんけども、女子高生でもじじいにはなれますというふうに、もうそういうのは書いてないですけど、というのか若い人にも中にもそういうじじい化する ていう人たちが出てきているということであります。でどんどんどんどんやっぱりね、心が固くなってしまい、傲慢になってしまう、そして自分を一生懸命守ろうとしてしまうわけです。でこれだと、もし私たちクリスチャンがこういう状況になってしまうと、神様にとっては厄介な存在、せっかく私たちを祝福し、私たちを用いたいのに、用いるのは非常に難しくなってしまうわけであります。さて今日このヤコブを先週に続けて見てまいりますけれども、ヤコブはアブラハムの おじいさんのアブラハムの祝福の契約を継承しました。まあ、自分で勝ち取ったって言ってもいいかもしれませんが、そして先週はベテルで直接的なアブラハムの神との出会いがあって、自分がアブラム契約の継承者であることを悟りました。自分自身でそれを知りました。しかしまだダメなんです。さらに自己中心的なその傾向性が砕かれていかなければ、神の国の祝福の源としての役割を果たすことができない、まだ完全には役に立たないということであります。今日3つにちょっと分けて順番に見ていきますが、第1番目はこの祝福を受け継ぐ方が、祝福を受け継ぐ方が信仰よりも先に来るということです。祝福あるいはこの恵みの方が先に始まっていくということです。信仰があるいは神様との出会いといいますか、そのが後になってくるということです。そして2番目にお話したいのは、祝福を受け継いだ者にはその祝福の源となっていく務めがあると、それを主に期待されているということです。そのためには主との直接的な出会いが必要だという、それが3番目です。祝福の源となるためにこの主との直接的な出会いをさらに体験し、新しい人として生まれ、新しい生き方が求められるということです。この私たちが新しい人となって、キリストに似たものに作り変えられるために、主は私たちと格闘される、それが今日のテーマです。祝福の器になることが期待されている、そのために私たちは訓練されるということです。もう一度言いますね、信じたら祝福するというのはないんです。アブラムの時もそうです。私はあなたを無条件に、しかも常しえに祝福すると言われたんです。だから私に従いなさいなんです。こうじゃないんです。私に従いなさい、そうすれば祝福するっていうんじゃないんです。これちょっと違うんですよね。私は無条件にアブラム、あなたとあなたの子孫を祝福する、だから私に従ってきなさい、私に従いなさい、そうすればあなたは祝福されるというのではない。似てるようですけど、これ違うんですね。祝福が来る、恵みが最初に来てるんですもん。今日第一番目にお話したいこと、それは先ほど言いましたように、祝福をの受け継ぐ方が信仰よりも先に来る。祝福、恵みの方から先に始まってるということです。つまりこのヤコブは祝福の継承者として生まれた時からもう選ばれていました。アブラハムの祝福の中で彼は生まれ育ったんです。アブラハムがそして神様から祝福をいただく、でイサクがその祝福を受け継ぐ、そしてイサク自身も直接的な神様との出会いをする、そしてイサクがこのヤコブに伝えたのは信仰ではなくて祝福なんです。お前も私と同じように信仰を持ちなさい、主に従いなさい、そうすれば祝福されるって言ったんじゃないんですよ。イサクはヤコブに、ヤコブはただイサクはヤコブに、私はもう神様はあなたを祝福されると言ったんですよ。で信じなさいと一言も言ってないんです。祝福されると、その祝福を受け継ぐのだっていうふうに言ってるだけなんです。そしてこの まあ、イサクとリベカの間に2人の子供、そのエサウとヤコブが生まれますけれども、もう母リベカに生まれた時にですね、兄が弟、つまりエサウがヤコブに仕えるというふうにもう神様は語っておられるわけです。だから立派な信仰を最初に持てば選びと祝福を受けられるというのではないということです。ヤコブはもう見ても分かりますように立派な信仰があったからこの祝福を受け継いだわけではないということです。ヤコブはもともと生まれた時からかかとをつかむもの、押しのけるもの、そういう男でありました。そして兄からパンとレンズ豆の煮物で長子権をうまく奪い取っています。まあ、もちろんエサウもエサウなんですけれども、そして父親からこのイサクから祝福を勝ち取るためにこのエサウの長子であるエサウのモノマネをして、モノマネといいますか生体模写をして、そして目が見えない父親のイサクを騙して祝福を奪い取っています。だから彼は信仰で祝福を受け取ったのではないということです。ヤコブほどこの一緒に生活したくない人はいませんね。この聖書の中でいくらこの神の人だとはいえ、こういう人が家にいたらいろいろ問題起こりますよね。まあ、実際問題を起こしていくわけですけど、でも神様はこのようなヤコブを祝福の継承者としてお選びになったんです。なんでヤコブのような人間が選ばれたのかは分かりません。人間の側からの理由はありません。アブラハムがなぜ選ばれたのかは分からないように、ヤコブがなぜ選ばれたのかは分かりません。しかし選ばれたというその祝福を受けるという事実には変わりはないんです。主は恵もうと思うものを恵まれると、出エジプト記33章の19節、神様はそういうお方です。恵もうと思うものを恵む。そして皆さん、私たちもヤコブと同じように選ばれて、そして恵みを受けて祝福を受け継ぐものとしてここに今いるんです。信仰が立派だから祝福を受けるために選ばれてここにいるんじゃない。なぜかわからないけども、神様は私たちを恵みで選んでくださって、ここに私たちが祝福を受けるものとしてここにいるということです。そしてでも2番目ですけれども、この祝福を受け継いだものには、でも祝福の源となっていく務めがあるということです。これがアブラハム契約ですね。私はあなたを無条件に祝福する、だからあなたはその人々の他の人々の祝福となりなさい、この祝福をあなた方他の人たちに伝えなさい、それが期待されているわけであります。だから今私たちにとって重要なのは、自分が選ばれたものなんだという自覚、そして選ばれたものとして生きていくということが大切になるわけです。この創世記の12章の1節から3節の祝福するという契約をこの私たちも受け継いでいるわけです。イエス・キリストを信じることによってアブラハムの信仰による子孫となりました。だからアブラムの祝福を私たちは受け継いでいる、選ばれてここにいる、だから私たちはその祝福を世界に、この地域に、家族に、友人たちの間に広げていくことが期待されているわけであります。だから祝福を自分のものだけにしてはならないということですね。ヤコブにはこの問題がありました。まだまだこのベテルで この直接的な神様との出会いをする、これものすごく大きなことでしたけども、まだこのヤコブ、祝福を自分のものだけにする、そういうところから抜け切ってはいないわけです。祝福は決して個人的なものではありません。神様から受ける祝福はプライベートなものではありません。神様と私たちの関係は決して自分だけのプライベートなものではない。祝福は分かち合うためにある、この祝福を私たちだけにとどまらせて滞らせてしまうならば、祝福というのはよどんでいきます。流れなければならないんです。流れなければ腐ってしまうんです。でも流していけば次から次へと来るんです。サイフォンのように次から次へと流れてくるんです。そしてこの祝福するという意識が私たちの心を広くしていく。イサクがそうだったでしょ。井戸を取られても、争わないでまた次の井戸を掘る、また奪い取られて、そしてまた次へと移っていくという、あの忍耐力、心の広さ、待つという心、これは祝福されているというその確信から来るものであるわけです。私たち教会も、教会としても祝福する教会、そういう教会にどんどんどんどんなっていってるということを感謝したいと思います。この2週間前に来られた、スコット・ブラウン先生の働き、またエルザベス・レビさんのエルサレムでの働き、彼らはテメントで日本に来て10日間、この、大阪から、和歌山から大阪、東京と回りましたけれども、私たちは、この方たちのを祝福すると、あらゆる面で、歓迎すると、そしてこの経済的な面でもおいても私たちも捧げさせていただきました。こうして祝福するということは私たちの務めであり、また大きな喜びであります。そして今日の本題でもあるわけですが、その3番目ですが、祝福の源となるために新しい人として生まれ、新しい生き方が求められるということです。先週見ましたように、ベテルのところで、このヤコブは初めてこの自分自身直接的に決定的な主との出会いを体験する、ここに主がおられるのに私は知らなかったというふうに、そして、この再びここに戻ってきたら主に十分の一を捧げるという、そういう約束もしたわけであります。そして彼はこのラバンの家に行きました。でラバンの家で20年を過ごすことになります。このまだまだ、ラバン、あ、すみません、ヤコブのこの心には問題があった。そしてそのラバンの家での20年というのは決して、この彼にとって喜びの20年、健やかな20年とは決して言えないだろうと思います。何しろまずその自分がこの結婚したいと思ったラケル、ラケルと結婚したつもりになったのに、朝起きたら姉のレアだったというようなことになってしまう。そしてこの2人の妻を持つことになる。そしてレアとラケルの間も他にも、ビルファとジルパという2人の女奴隷を妻とする、4人の妻を持つことになる。この妻たちの間の確執の中で、ヤコブはこの、苦しむことになります。そしてラバンの家族ともそこに一緒にいるわけですから、そのラバンの家の人たちともこの軋轢がある。彼のヤコブ自身には信仰を持って主体的に何かを決断していくっていうことがない。もう その妻たちの間の争いの中に巻き込まれて主体性を失ってしまう。しかし自分の理には疎いというような生き方をする。そして、そうして20年の時が過ぎて31章になって、神様からこの20年ぶりにでしょう、おそらく神の声を、主の声を聞くわけです。それはあなたの先祖の国に帰りなさいという、そういう声でありました。でしかしこの自分の先祖の家に帰るにしても、この兄エサウに命を狙われて命からがら逃げて出したわけですから、故郷から。この兄エサウとの和解なしには約束の地に帰っていくことはできない。そして祝福を受け継ぐ、その祝福の源となっていくことはできないわけであります。ヤコブは兄のエサウを恐れた。この32章の7節にヤコブは非常に恐れ心配したとあります。何しろ長子権を兄から取ったわけです。逃亡して20年経ってはいるけども、自分のしたことはあの大きさ、何しろ殺されそうになったわけですから、この時間が問題を解決しているとは考えにくい。ヤコブは直接エサウと向かい合わなければならなくなったわけです。そしてこのエサウの怒りを解いて和解しなければ約束の地で祝福を受け継ぎ、そして祝福の源となっていくことはできないわけです。さて、そのように恐れているヤコブはそれでもラバンの家を出て、そして故郷に向かっていくわけですけれども、その恐れの中で神様はそのヤコブに神の陣営を用意されます。それが2節なんですね。1節見ますと、32章の1節、さてヤコブが旅を続けていると、神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナイムと呼んだ。神様の方がこうして恐れるヤコブに神の陣営、神の防衛線を用意してくださった。神に選ばれたヤコブには守りがあるわけです。しかしこうして神の陣営を用意してくださったにもかかわらず、ヤコブはそれでもまだ不安で安心できなくって、人間的な方法でこのエサウに対して懐柔策を取っていくわけです。3節を見ますと、ヤコブはセイルの地エドモの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。そして彼らに命じてこう言った、あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい、あなたのしもべヤコブはこう申しました、私はラバンのもとに起立し今まで留まっていました、私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています、それでご主人にお知らせしてあなたのご好意を得ようと使いを送ったのですと言います。自分の兄に対してご主人というふうに呼び、そして贈り物をたくさん用意しているわけであります。しかし6節、使者はヤコブのもとに帰ってきて言います、私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました、あなたもあなたを迎えに400人を引き連れてやってこられます。400人の男たちを連れてこっちに向かってくる。7節、そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けて、たとえエサウが来て1つの宿営を打っても残りの1つの宿営は逃れようと言った。ここでまたこの恐れの中でこの自分のグループを2つに分けて、そしてこの1つがやられても1つは大丈夫と、リスクを半分にするわけです。そして9節になってヤコブは主に祈ります。そうしてヤコブは言った、私の父アブラハムの神、私のイサクの神よ、かつて私にあなたの生まれ故郷に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は2つの宿営を持つようになったのです。 どうか私の兄エサウの手から私を救い出してください。彼が来て私をはじめ母や子供たちまでも打ちはしないかと私は恐れているのです。こうしてヤコブは主の前に正直に自分の恐れを告白いたします。そしてこの自分は受けた恵みには値しないものだというふうに謙遜に認めていきます。そして彼がしたことはアブラハム契約、私はあなたと約束を結んだ、このアブラハムとの契約や祝福の約束を思い出してくださいというふうに訴えていくわけです。この主への信頼をこうして示す、そのように祈ります。それでもまだ13節からずっと見ていきますと、彼は自分の考え方や方法や力で何とかしようとして姑息な手段を取ろうとするわけです。13節、その夜そこで過ごしてから彼は手元のものから兄エサウへの贈り物を選んだ。もうそこに宮城200、親城20、目羊200、お羊20、父ラクダ30頭、目牛40、お牛10、メロバ20、オロバ10、そのように選び出して、彼は一群れずつをそれぞれのしぼみの手に渡して、そしてそのようグループを3つ作って、そしてこの前に進ませて、そしてこの兄エサウに会ったら、それをこれをはヤコブからの贈り物だというふうに届け、そのように言わせるわけです。で19節、彼は第二のものにも第三のものにも、また胸々についていくすべてのものに命じていった。あなたがエサウに出会った時はこれと同じことを告げ、そしてあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおります。ヤコブはこうして私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そして後彼の顔を見よう、もしや彼は私を快く受け入れてくれるかもわからないと思ったからである。こうして彼は、ヤコブは主に信頼をしているようでもしきれない、こうして人間の方法で姑息な手段でエサウをなだめていく、ものでなだめていこうとするわけであります。これがヤコブの姿、まだまだ完全な信頼の仕切り方がないんです。そうして先ほど言いました、野牧の私での神様との格闘が始まるわけであります。ヤコブはその自分二人の妻と二人の女奴隷の妻、そして11人の子供を連れて野牧の私を渡ります、川を渡ります。渡ったら今度は自分だけまた後に残らせるわけです。残るわけです。自分は渡らないで一人に残るわけです。そして夜を過ごすわけです。一人ぼっちで夜を過ごす。20年ぶりに彼は一人で夜を過ごします。20年前あのベテルで、想像してみてください、あの荒野で星々の下で一人ぼっちでそこで夜を過ごす。そのヤコブが一人になった時に神との格闘が始まるわけであります。ヤコブは一人だけ後に残った。この時神様はヤコブと格闘なさる、ヤコブのその我を打ち砕くために格闘される。神様の方から格闘を挑まれました。ヤコブは自分のその頑固さ、自分の我欲の強さ、その自分の悪しき性質を持て余していると。彼が自分自身そのことに気がついていたかどうかは分かりません。まあ気がついていたとしても自分で自分を変えることができない、 それに対して神様の方からヤコブに挑まれて、そしてそれを砕かれるわけです。自らの力では自分を打ち砕くことができない。我が砕かれるためにヤコブは神からの格闘を受けて格闘しなければならなかった。皆さん、自分の問題点って分かります？ともこさんの問題点って分かります？自分で。あ、分かります。全部分かってる。
全部と
は言わないですけど。ああ、なんで分かってるんですか。
ああ、
そこでこのことで自分でも問題を起こすと言った問題が来る、解決しない。言ってくれる人います？誰？子供も普段の時に言ってください。言ってくれる。あ、なった時にね、はい、それはいいですね。自分の本当のことを言ってくれるのは本当に自分を愛していてくれる人です。か、あなたのことを私のことを本当に嫌いで憎たらしいと思っている人、どっちかです。それはもう怒りの中で言われます。まあ、時々愛してくれている人も怒りの中で言うことがありますけどね。でも、まあ、愛を持って、そして言ってくれる人を大切にするっていうのはした方がいいです。そういうふうに配偶者であり親であり子供である、そういう人に言ってもらって、そして気づくっていうことはとても大切。しかし気づいたからといって、今先ほど自分でそう簡単に一遍で解決する、変わるっていうことはまずないですね。私もそうです。ずっと分かっていてそういう問題を抱えている。ちゃんとこれでもある程度分かってるんです。でもどうしようもないものを抱えている。自分自身でどうしようもない性格や問題が分かっている。でも自分ではどうすることもできない、そういう弱さも抱えている。自分の頑固さ、自分の、まあ、自己中心性、主がその時格闘されるんです、私たちと。それが苦しみであったり、人からもう直接バーンと言われたりすることもある。でも皆さんね、神様の方も私たちともう真剣なんですよ。何としてももう私たちを選んで祝福するんだから、で祝福の源となってほしい、役に立つものになってほしい、そういう器に鍛え上げたい。だから神様の方も真剣なんです。必死なんです。懸命に私たちを砕いて柔らかくして、そしてその祝福の継承者に仕立てたい。神様はヤコブとそのような意味で向かわれる。心が砕かれないと契約が途絶えてしまう。でもなかなかヤコブは手ごわかった。その神様の方は、この神の使いですけども、このヤコブの、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃の使いを打ったので、その人は格闘しているうちにヤコブの桃の使いが外れたとあります。こうしてヤコブは桃の使いを外されたわけです。そのためヤコブはまっすぐ立って歩けなくなりました。つまりもはや自分自身のでは力が出せなくなったということであります。この腿のつがいが外れたらもう立ち上がることできませんよ。腰が砕きになってしまいます。これが神の勝利なんです。これがヤコブにとっての神様側からの恵みなんです。そしてこの時にヤコブの 名前が変わります。あなたはもうヤコブとは呼ばれないイスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだと思います。確かにもうあまりも強くてヤコブが勝ったんですけども、しかし実は逆なんです。ヤコブというのはかかとをつかむ、押しのけるものという意味がある、邪魔をするもの、狡猾なものという、そういう意味を含んでいます。しかしその彼がイスラエル、神は争うという名前に変わりました。ヤコブの内なる人に変化が起こって、これからもさらにまた生き方が変わっていくわけです。神様がヤコブに語れたんです、実は。そして、この足を引きずっていくものに変わりました。これね、これからずっとイスラエルの民は足を引きずって歩くものに、そういう民になりました。イスラエルの未来というのは勝利なんですけども、でもずっとイスラエルはこのヤコブからおよそ4000年まさに足を引きずって歩くような民族になりました。聖書を見てると、まさにそのこの聖書の歴史っていうのはイスラエルが足を引きずって歩んでいる、しかし最終的には勝利があるっていう、そういう人生を歩んでいます。さて、この体験をしました。この体験を通してヤコブはエサウと顔と顔を合わせることを恐れなくなりました。29節を見ますと、ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペネエルと呼んだ。私は顔と顔とを合わせて神を見たのに、私の命は救われた。神様と向かい合って、聖なる方と向かい合ったら死ぬっていうのが、この語られていることなんですけども、でもその神様を顔と顔と合わせて見ても死ななかった。これがヤコブを恐れから解放いたします。ヤコブの恐れを消した。こうしてこの格闘を通して、この神様が勝利なさったということを通して、ヤコブはこのエサウと直接出会う、そういう準備ができたんです。恐れから解放されたんです。自分には主の陣営があるということを確信できたんです。皆さん、私たちもアブラハムの子孫です。信仰による子孫です。祝福を受けています。こうして選ばれました。そして祝福の源となっていく、そういう役割をこの人生で果たすべく期待されています。そしてこの生涯、私たちも主の方から私たちのために、主の方から私たちのために格闘してくださいます。皆さん、私たちを何としても役に立つものに仕立て上げたい。キリストが十字架にかかってくださったのは、私たちの罪を十字架につけて、そして新しいものにするためです。イエス・キリストが私たちの罪の性質と格闘してくださったんです、あの十字架で。そして主イエスは私たちのがこの肉の性質を打ち砕いて使い物になるために、私たちを作り変えてくださる。そのために、そしてイエス様を信じた後も、主は私たちをと格闘してくださる。私たちの古い人が、私たちの罪の古い性質が完全に死んで新しい人としてよみがえっていくために、新しい人に作り変えられていくために、ずっと何度も何度も繰り返し繰り返し、主の方から私たちに格闘を挑まれる。復活は主の勝利です。最終的に主の勝利が私たちを待っている。でもこの地上で生きている間、私たちが祝福の源となり、本当に主に使われやすい器となるために、いや主が使いやすい、そういうものとなっていくために格闘される。 主の憐れみです。確かにこうしてヤコブはベテルで大きな神様との出会うという体験をしました。また皆さんもそういう体験をお持ちでしょう。10年前、20年前、30年前にそういう体験を持っていらっしゃるでしょう。しかしその思いが薄れてくる。もうこの地上に生きている限り、この罪の世界に、サタンの国の中に生きている限り、私たちをそうやって引き戻そうとする力が働く。だから主の方から繰り返し繰り返し私たちに格闘される。聖書を学び、願いを持って私たちは祈り続けることによって格闘して変えられていく。繰り返し繰り返し格闘をする。主は何としても私たちをそれなりに使い物になるように角を取って柔らかくされるわけであります。ヤコブはこの野牧の体験で大きな体験をするんですが、それでもまだヤコブは完全に変わったわけではありません。実はこの後も信仰の弱さを露呈します。不従順を見せつけます。自我の強さをまだ露呈します。そしてそのたんびに苦しみを体験します。格闘が続きます。しかしその格闘、何度も格闘を繰り返すのその中で彼は信仰の言葉を残します。そして主に対する信頼を表明していきます。そして最終的に新約聖書はヤコブについて何と言っているか、ヘブル書の11章の1節、昔の人々はこの信仰によって称賛されました。そして信仰によってヤコブは死ぬ時、ヨセフの子供たち一人一人を祝福し礼拝しました。つまり、そして創世記の49章28節、ヤコブは12人の子供たちにふさわしい祝福を与えたとあります。そしてこの自分が主から受けた祝福をちゃんと次の世代に渡していってるんです。そして彼は自分の役割をそれなりにも全うしているわけですね。皆さん、私たちこの人生で格闘は続きます。でもそれは、それは苦しみを通して、また人を通して、聖書の学びを通して、いろんな仕方で私たちは格闘し続けます。しかしそれは神様が私たちを通して必死になって格闘して、そして私たちを通してこの祝福の源、何としてもこの福音を広げていきたいと願っておられるからなんです。今そのためにこのイエス様が十字架で苦しんでくださったということ、そして復活という勝利を遂げてくださったということを、もう繰り返し繰り返し思い起こしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの我の強さ、こうして あなたに選ばれて一方的に祝福を受け、祝福が約束され、永遠の命を無条件ので受けているこの恵みの中にいながら、こうして私たちは地上で格闘を続けていきます。あなたが私たちをと何としても あなたの祝福を広げていく器に作り変えたいと願っておられる。神様、どうか あなたの願っておられる通り、私たちが あなたと正面から向かい合って、そして、格闘を繰り返して、あなたの願っておられる私に作り変えていってくださいますように。そして私たちからその祝福が次の世代に、また私たちの家族へと広がっていきますように。主よ、どうぞこの格闘を決して私たちの方から逃げることがないように、いつもこの祈りを通して、また聖書の学びを通して向かい合ってくることができますように、どうぞお導きください。キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。